美術館に立っている警備員は所蔵または借り受けている数々の美術品を守るため、不審なものがないか館内に目を光らせています。そこへやってくるのは、これまたキラリと目を光らせる黒い影。のそりのそりとやってきて、自動ドアがウィーンと開いた瞬間を狙い、我が輩もお客様ですにゃと入館を試みますが、それを見逃す警備員ではありません。侵入者はもふりと拘束されて、なでなでの刑がすぐさま執行されてしまいます。そんな黒猫と警備員さんの攻防が繰り広げられるのが、広島県の尾道市立美術館です。戦いは2017年から続いていますが、今ではすっかり美術館の名物となっているそうです。猫といえば、日本では昔から共に暮らしてきた生き物で、弥生時代の遺跡からは猫と思われる骨が発見されるなど、2000年前には日本にやってきていた可能性があります。しかし、日本に住む人々が猫の魅力に取りつかれてしまう、ずっとずっと前から猫を愛し大事にしていた人々がいました。ナイル川の恵み豊かな古代エジプト、そこでは多くの都市が栄えており、さまざまな神様が信仰されていました。エジプト神話には人の頭をしている神様もいますが、多くは動物や虫など頭に人の体という姿をしており、あらゆる生き物が信仰の対象になっていたといいます。その中でもブバスティスと呼ばれる都市では、猫の頭に人間の体を持つ女神バステトが信仰されていました。バステト神は猫が多産であることや、ネズミなどの害獣を駆除してくれることから大変人気がありました。その熱狂ぶりは凄まじく、パミまたはペマウオという、日本語にすると猫王さんと名乗ったファラオまでいたという話ですから、すごいものです。さらにエジプトでは猫のミイラが多数発掘されています。そもそもミイラとは、エジプト神話における死後も魂が生き続けるという信仰から、魂が戻ってくるために必要となる肉体を保存するために作られたものです。手間がかかるミイラ作り、人間と同様に行っていたことから、猫がエジプトの人々にとっていかに大切であったかがわかります。しかし、その猫を愛する人々の優しさと信仰心につけ込み、戦争に利用したと言われる国がありました。紀元前330年にアレクサンドロス大王に滅ぼされるまで、オリエント世界を支配していたペルシア帝国です。紀元前525年に起きたペルシウムの戦いにおいて、ペルシアの王であったカンビュセス2世は、エジプト人が動物たちを崇拝する文化を利用し、人質ならぬ猫質を取ったという逸話があるのです。盾に猫の絵を描いたとか、猫を縛り付けて進軍したと言われており、猫を殺すことにためらいを持つエジプト人たちは退却するしかできなかったといいます。猫質作戦の真偽はさておき、結果としてエジプトはペルシア帝国に支配されてしまいましたが、カンビュセス2世はその3年後、王位を奪われて亡くなったと言われています。日本でも七代たたると言われるほどに猫の怨念は有名ですが、罰でも当たってしまったのでしょうか。どちらにせよ、動物、特に猫を愛する人々を傷つけた恨みを猫の女神は忘れなかったようですね。触らぬ神にたたりなし、良き隣人でなく隣猫として、これからも仲良くやっていきたいものです。日蓮声の広場。 令和4年2月号でした。